皆様おはようございます。
おはようございます。
今日は参議院選挙の日です。今回の選挙はこれまでと何か違うなという印象を持っています。候補者たちの演説を聞いていますと、本当に助けてくれますか、救ってくれますかという若者や中高年の方々の切実な訴えを聞いたということを、おっしゃっている候補者の方が多かったという印象を持っています。長引く不況に加えて、急激な物価上昇でもうこれ以上耐えられないという人がとても多くなっています。このように救いを求める日本の人が増えています。ただなぜこの話をしたかというとですね、ただこの多くの今の人たちが求める救いというのは何なのかということですが、それは死んだ後に天国に行くことではもちろんないわけであります。もちろん不治の病で余命いくわけもないという深刻な状況であればですね、死んだ後どうなるのかということが重大な問題になるということはもちろんあります。しかし若者たち、多くの若者たちが求めている救いというのは死んだ後の天国ではなくて、今ここで生きていくための食事、また普通の暮らしができるための安定した仕事です。彼らが求めている救いというのは安心して暮らせる世の中にしてほしいという、願い、祈りだということです。なぜこんな話をしたかというと、イエスの時代、またバプテスマのヨハネの時代に、ユダヤ人あるいはガリラの人々が求めていた救いというのは、死んだ後に天国に行くことではないということです。これはですから何が言いたいかというと、ここで多くの人が救いを求めているわけですが、そこで言われている救いというのは今の日本人の求めている救いと似たようなものだということですね。今の多くの若者たち、もしくは、就職氷河期の世代の方々が求めている救いというのは死んだ後どうなるかということではなくてですね、今この、今日の明日の今年の生活ということなんですが、こういうことをですね、この福音書に出てくる人々も、そういった救いを求めていたということなんですね。そこをちょっと誤解しちゃうとですね、もう福音書を根本的に誤解してしまうわけですね。ですから、ここで出てくるガリラヤ、ユダヤの人たちの求めている救いというのは、この生活をですね、何とかしてほしいというですね、ことだったわけですね。ですから、このイエスあるいはバプテスマのヨハネが語りかけた人々がどんな暮らしをしていたのかということをですね、知ることはとても大事なことなんですね。で、当時の人々の生活を知るためのですね、一つの大事なテーマはですね、税金なんですね。今回の参議院選挙でも税金が一番大きなテーマになってますね。税金をどうするかということで、減税、無財源どうなんだという、そういう税金の話がずっとですね、繰り返されてきたわけですね。で、今回の参議院選挙で、とても注目されている、参政党さんというところがですね、国民負担率ということをですね、使っていろんな説明していました。で、国民負担率というのはとても分かりやすい言葉なのでちょっと、取り上げますが、何かというとですね、私たちいろいろ税金払ってますよね。所得税とかですね、住民税、消費税などの税を払っていますが、他にも社会保険料がありますよね。あれも一種の税と言いますので、これバラバラに払っているので全体でどれくらいなのかというのはなかなかわからないわけですが、今いろんな各党がですね、消費税を下げますとかね、社会保険料を軽減しますというふうな話をしてますけど、消費税下げても社会保険料上がったら意味がないということでですね、トータルでいくらなのかという話をですね、それを記したのがこの国民負担率ということで、この、国民負担率によりますとですね、私が生まれた1970年の負担率は 25% だったんですね。私も知らなかったんですが 25% で、今が 46% ということですね。ですから 20% も増えていたということなんですが、こう改めて見ますとね、随分税金が上がったんだなということを思うわけですね。ですから今の私たちの生活の、苦しさの一つのですね、バロメーターとして、国民負担率 46% というのがあるんですが、 ではですね、このイエスの時代のユダヤ人たちの国民負担率いくらかということね、これを知っておいた方がいいと思うんですね。私たちが 46% とすると、当時のユダヤ人はですね、どれくらいの国民負担率だったかということなんですね。で、当時のね、詳しいデータが あるわけじゃないんですが、いろいろ調べる学者もいましてですね、いくらぐらいかというとですね、当時のユダヤ人はですね、神殿税、要するにこう立法、聖書に基づく、税と言っていいのかなというか、とにかくその聖書に基づくですね、献金というか税というかね、これはただ必ず払うべきものですね、そういう神殿に納める税というのがですねありまして、これが要するに聖書の立法に基づく規定が大体収入の2割から3割なんですね。これはそういう規定があるので、20%で3年に1回は3割というなのかな、そういうふうになっているということがありまして、これは聖書の教えなので絶対、払うということなんですが、ただですね、当時のユダヤというのはローマ帝国の植民地だったんですね。ですからローマ帝国という、国が支配してますので、そこにいろんな税金を納めるわけですね。それが人頭税とかですね、通行税とかいろいろな名目で税金を取るということなんですね。でこれが大体また2割から3割なんですね。ですから当時のユダヤ人はですね、ローマとユダヤの二重課税ですから、ユダヤ教の立法に基づく税とローマの税金というのが、大体収入の5割から6割ですね。ですから国民負担率でいうと、大体 50% から 60% ということなんですね。ただ、これでも高いんですけど、これだけじゃなかったんですね。50% 60% でも高いんですが、それだけじゃなかったわけですね。神殿税というのは立法に基づく税ですので、これは納めないといけないんですね。納めないと、単にこう税金、なんていうか、滞納者というんじゃなくてですね、立法違反になっちゃうんですね。ですから、聖書の規定を破る、つまり罪人というレッテルを貼ってしまうんですね。罪人であるという、一番嫌な言葉ですね。ユダヤ人にとって一番嫌な罪人になってしまうと。ですから、罪人になりたくなければ、税金を払わなくちゃいけない。ただお金なかったら借金をするわけですね。借金をして税を払う、神殿税を払うと。でローマ帝国に対する税金も当然納めないとですね、こっちの場合は謀反人になっちゃうんですね。だから罪人じゃなくて謀反人になってしまう、ローマに逆らうというになってしまうので、これも納めなくちゃいけないと。ですからこれも借金してでも払うわけですね。ですからユダヤのお百姓さんはですね、税金払えないとなるとですね、借金をして払っていたわけですね、税金を。で誰にお金借りたかというとですね、それはお金持ちなんですけど、そのお金持ちというのはですね、実はですね、宗教の指導者というか、その当時のですね、ユダヤを治めていたのが、大祭司というですね、神殿を管理する宗教リーダーなんですが、この大祭司さん、サドカイ派という人たちですね、彼らが実は大地主だったんですね。でなんでそうだったかというと、当時のローマ帝国はですね、ローマ帝国はユダヤを治めるときに、間接的に、もちろん総督もいるんですけど、ユダヤ人の、リーダーに自分の代わりにですね、治めさせるわけですね。ですから、で彼らが大祭司というユダヤのリーダーをですね、ローマ帝国が実質的に選んだわけですね。でローマがどういう人を選んだかというと、本来ならですね、大祭司というのは血統で決まるんですけど、ローマはそういうのを無視して大富豪、大地主から選んだんですね。大地主の4家族ぐらいあって、その大大地主の4家族から、アンナスとかカヤパとかああいう人たちですね、選ばれたのが、大祭司であると。ですから当時のユダヤのですね、リーダー、宗教的政治的リーダーの大祭司というのは大地主だったんですね。でお金持ちなので、そういう彼らが貧しいユダヤの農民にお金を貸してやったと。で返せなかったら、返せなかったらいいですよっていう免除なんかしてくれないんですね。返せなかったらじゃあ土地をよこせということで、土地をよこすというか、その、土地をこう差し出すわけですね。で農民は今まで自分の土地が大祭司の土地になっちゃってですね、小作人になっちゃうんですね。で小作人になって、ですからこれからは小作料を払わなくちゃいけないんですね。でこれが大体、20% と言われていましてですね、ですから先ほどの例で言いますとですね、ユダヤ人のですね、一般の、農民の方々のですね、国民負担率、特に小作人になってしまう、小作人非常に多かったんですが、大体 70% から 80% なんですね。 すごいですよね。今国民負担率 46% でこんなに高くて大変ですねと、もっと下げますよってのはこうね、選挙キャンペーンで今やっていて、あ、そうだなとみんな気がついてですね、こんなに払ってたのかと、じゃあ少し下げてほしいということを、まあ、日本人の人いっぱい言ってますけど、まあ、46でもこんな状況ですから 70% 80% なんて生きていけないですよね。でしかもですね、しかも一番お金持ってる大財主たちはほとんど税金払ってないんですね。大富豪は税金払わずにですね、貧乏な人ほどたくさん払うというですね、逆累進課税だったんですね。すごく大変だったわけですね。当時のユダヤ人の生活は苦しかったと。まあ、ですから何が言いたいかというと、この福音書に出てくる救い救いって出てきますけど、これ私たちが考えるですね、あ、死んだ後どうなのかなと、天国行けるのかなとか、そういうんじゃないんですね。このひどい生活から救ってくれってことなんですね。今の私たちが参議院選挙でちょうどこう燃え上がってる税金問題っていうのはですね、これがユダヤ人の人たちの非常に大きな問題だったわけですね。でここを間違えちゃうとですね、何言ってるか分かんなくなっちゃうんですね。で、まあ、こうしたユダヤ人たちが求めた、じゃあ救いって何かというとですね、まあ、それ端的に言えばローマがユダヤの地から出てってくれることですね。これが一番大きかった。まあ、ローマ帝国、まあ、ユダヤの立法の税金はしょうがないなと、まあしょうがないけど、ローマ帝国に払う税金は嫌だと。あと大祭司っていうのは結局ね、ユダヤ人なんですけど、ローマ帝国の一種の傀儡ですよね。ローマ帝国を選んでるので、まあ、ローマの手先だと。で大祭司に払ってる小作料もある種ローマに払ってるもんなんですね。ですからちゃんとした宗教指導者がいて、まあ、7年に1回はね、債務免除するとかそういう立法ちゃんと守ってですね、借金を減らしてほしかったんですけど、してくれなかったわけですね。ですから、まあ、そういった大祭司を操るローマ帝国も出てってほしいというですね、まあ、これが救いなんですね。ですから、とにかくですね、この救い救いって出てきてですね、あ、救いって私たちが、どうやれば天国行けるのかなというふうに私たち考えちゃいますけど、まあ、当時のユダヤ人はですね、彼らの求める救いというのはローマ帝国が出てってくれってことなんですね。これが救いなんですね。これ本当に間違えちゃうとですね、福音書は何言ってるか分かんなくなっちゃうんですね。で、まあ、ローマ出てってほしいっていうのはですね、まあ、日本人でも、まあ、ある程度分かる部分はあると思うんですね。まあ、要するに外国の軍隊が自分の国に自由にいるっていう状態はあんまりよろしくおかしくないわけですね。日本という国もですね、本当に主権があるんだろうかってことは問われてるんですけど、まあ、ある意味持ってないんですね。というのはなぜかというと、アメリカ軍は日本の国土を自由に使える権利を持ってるからなんですね。で、日米地位協定とありまして、こうあるんですね。で、合衆国は、まあ、括弧で米軍基地のですね、施設及び区域内において、それらの設定、運営、警護及び管理のための必要な全ての処置を取ることができるっていう、まあ、こういう協定を結べてるんですね。まあ、簡単に言うとですね、アメリカは日本国内にある米軍基地において何でも自由にできちゃうってことなんですね。まあ、こういう条件なので、日本人も入れない、日本の国内でありながら日本国の主権が及ばない場所があるってことなんですね。まあ、これが一番顕著なのがもちろん沖縄なわけですね。ただですね、日本はこうした協定を無理やり結ばされてるわけでもないわけですね。もうむしろですね、アメリカにお願いして米軍を置いてもらってるって面もあるんですね。なぜかというと、まあ、日本は平和憲法の下で、まあ、建前上ですね、あくまで建前上は軍隊持っちゃいけないことなんですね。軍隊ないと。というふうになってるんですね。で、軍隊がないんですけど、じゃあどうやってですね、軍隊がなくてね、まあ、国内なら悪い人が来たら警察も回ってくれますけど、まあ、攻められたらどうするんだというときに、軍隊なくてどうやって守るんですかって時に、アメリカが守ってくれるんですよって話になってるわけですね。ですから日本の平和憲法は日米安保とセットだと言われてるわけですね。ですから日米安保があるわけで平和憲法ってのがあるんだって言われてる。だから結局軍隊がなくてもアメリカがいるからいいじゃないかって話になってるわけですね。で、実際日本の戦後はですね、これでうまくいってきたように思えるわけですね。戦後は80年、日本は戦争なしでやってこれたわけですね。まあ、なんですけど、だんだん本当にそれで、そうなんだろうかというふうな状況になってきたわけですね。なぜかというと、アメリカはですね、まあ、これまでは、まあ、日本を守るというふうになってたんですけど、まあ、これからは日本はアメリカと一緒に戦ってくれということですね。アメリカは世界中に軍隊展開してますので、まあ、その一部を日本に肩代わりしてほしいということになっているわけですね。まあ、こうなってくると日本はアメリカと一緒に戦う、 あるいはアメリカの代わりに戦うみたいなことになりかねないんですね。こういうふうな本当になんていう事態が現実になってきたということがあるわけですね。ですから私たちは平和、今までアメリカのおかげで平和だったんですけど、これからはアメリカと一緒に、あるいはアメリカの代わりに戦うなんてことがですね、あり得るということがあるわけですね。まあ、ですから、まあ、そんなことならアメリカとの関係を見直したいという声も当然出てくるわけですね。でもアメリカ軍いなくなったら日本どうするんだよって話になって、しまうわけで、だったら日本は自分で自分を守るしかないんじゃないかっていうことも今回の参議院選のテーマになってますよね。これは、そんなに大きく言われてませんけど、実際これが一つの論点になってるわけですね。日本がこれから平和のためにどうすればいいのかということがあるわけですね。このようにですね、日本の中にもですね、今まではアメリカ軍にいてもらわなくて困るという人が多かったんですが、だんだんそれでいいんだろうかと、アメリカ軍にいてもらって本当にいいのかという人も出てきたわけですね。で、特に米軍基地の近くに住んでる人はそう思うと思うんですね。実際いろんな問題がある、土壌汚染の問題もあったりしてですね、本当にそういう人も多いと思うんですね。ただイエスの時代のユダヤ人はもうそれどころじゃないんですね。それどころじゃなくて、とにかくいなくなってほしい、もうローマ軍いなくなってほしいっていうですね、徹底的に嫌ってるわけですね。それはやっぱりね、日本でも米軍の方のいろんな、住民の方とのトラブルもよく報道されますけど、当時のローマっていうのはもっと立場が強いので、ユダヤ人の現地の人をですね、非常に、手荒く扱ったっていうこともありますし、あとその税金の問題もありますよね。ただ、それ以上にですね、やっぱり彼らが嫌った理由はこう宗教的な理由なんですね。宗教的な理由、ユダヤの地というのは聖地なんですね。神様のユダヤ人、イスラエルに与えた土地であると、聖なる土地であると。その聖なる地にですね、偶像を拝むですね、異教徒たちの軍隊が駐留しているというのは許されないということですね。これは今のイスラム教徒の人なんかもね、米軍基地についてこう思う人がいるってよく言いますけど、当時の、イスラエル人もユダヤ人も思ったわけですね。この私たちの聖なる地にですね、外国の偶像礼拝のですね、人たちがいるのは、耐えられない、土地が汚れるという、そういう宗教的な思いがあったんですね。ですからイスラエル人の人々は聖地をですね、外国の軍隊がいるのは許せないということでですね、非常に嫌がっていた。ですから経済的な理由、政治的な理由、そして宗教的な理由からローマの人がいなくなってほしいというのが多くの、ね、人々の願い、これが救いなんですね。これ大事な点ですね。ただ一部のユダヤ人は違う、 いわゆるこの、今の日本で上級国民というんですかね、このトップのユダヤ人たちはローマとうまくやってる、ローマのおかげで地位を守られてるわけですね。ローマ帝国のおかげで、大祭司という地位を持っている、そういう人たちはローマとうまくやりたいわけですね。ローマ帝国に、税金を納めてですね、ローマとうまくやって自分の、既得権益を維持したいっていう、一部のユダヤ人以外のほとんどの大衆はローマに出ていってほしいっていうですね、これが彼らの願いであって、これが当時のユダヤ人の、ね、求める救いなわけですね。そのローマからの解放であると、そういった祈り願いの中から登場したのがこのバプテスマのヨハネであって、ナザレのイエスなわけですね。そこは誤解しない方がいい。救いっていうのは私たちの言うですね、死んだ後天国に行けるのかなとか、そういう話はないわけですね。もちろんそういうふうに思った人もいなくはないでしょうけど、一番彼らが願っていたのはこの日々の生活をですね、もっとちゃんとしてほしいってことなんですね。これは今私たちの日本人が選挙の時に考えることほぼ一緒なわけですね。そして今日のテキストを見てまいりますが、今日バプテスマのヨハネの登場の場面ですね。彼は悔い改めなさい、天の御国が近づいたからというですね、これマルコ福音書でイエス様が宣教の最初に言った言葉と、ほぼ同じ、全く同じ、天の御国と神の御国ってありますけど、同じことを言ってますよね。ただここでとにかく誤解しない、これイエス様もこう言うんですけど、誤解しないようにしてほしいのは、このヨハネが言ってる天の御国っていうのはですね、天国じゃないんですね。いわゆる人間が死んだ後に、行く至福の世界のことを言ってるわけです。全然ないわけですね。ここを誤解すると全然分からなくなっちゃう。だからヨハネが言ってる天の国というのはですね、あの世の天国じゃなくてですね、今この自分たちの住んでる土地がですね、土地からローマがいなくなってくれる、ローマが打ち倒されてイスラエルが完全な独立と繁栄 を再び得ると、それを言ってるわけですね。彼らが言う神の天の御国というのはですね、神の御国というのはローマ帝国がいなくなって 完全な独立を取り戻してさらに繁栄するということを言ってるわけですね。ですから今のね、参議院選挙の人もね、日本に安全と繁栄をもたらしますとみんな言いますよね。だからヨハネも同じこと言ってるわけですよ。で、神の支配、神の国というのは、天の国と同じなんですけど、まあ、天と神って、なんていうか言い換え可能ですよね。日本も日本人も神に唾すると天に唾すると同じ意味じゃないですか。天と神って同じことなんですね。ただ神様って言葉はあんまり言いたくない、不敬だということで言わない人は天という言葉を使ってるんですね。ですからヨハネの言う天の御国は神の御国、神の御国って神様がご支配する国ってことですね。神様がこの私たちの世界を支配してくれるってことを言ってるわけですね。ですからヨハネが言ったのは、私たちの今この住んでるね、このユダヤの地が神様ご自身が支配してくれるんですよと、その時は近いんだよと言ってるわけですね。だからその天国がどうこうって話は全然ないわけですね。ここは誤解しちゃいけないわけですね。ローマではなくて、ローマ帝国じゃなくて、イスラエルの神ご自身がこの地を治めてくれるんだというですね、まあ、そのことを神の国が来るという、天の国が来るという方で言ってるわけですね。で、バプテスマのヨハネ、ここでね、イザヤ書40章を引用してますよね。あるので叫ぶ者の声がする、主の道を用意し主の通られる道をまっすぐにせよという、こうイザヤ書40章ですが、でこのイザヤが言ってるですね、話は何かというとね、主の道を用意し主の通られる道をまっすぐにせよというのはどういうことかというと、まあ、あのイメージとしてね、エルサレムにですね、神様主が帰ってくるんだと、だその帰ってくる、お通りになるですね、神様が帰ってくるための道を整えましょうってことを言ってるわけですね。神様がエルサレムに帰ってこられて、そこで王となってですね、自ら支配されるんだってことを言ってるわけですね。まあ、イザヤ書40章の実説にはですね、見よ、神である主は力を持ってこられ、その身腕で術を治めるとありますが、これは神様が帰ってくるということなんですね。で、これもっと詳しく書いているのがイザヤ書52章なんですが、ちょっと見てみましょうかね。イザヤ書52章7節8節ですね、これはどこかというと、イザヤ書の52章78ですね、これ1213ページ1213ですね、有名な箇所ですが、イザヤ書の52章7節8節ですね、お願いします。良い知らせを伝える者の足は山々の上にあって、なんと美しいことよ。平和を告げ知らせ、幸いな良い知らせを伝え、救いを告げ知らせ、あなたの神は王となるとシオンに言う者の足は、聞け、あなたの見張り人たちが声を張り上げ共に喜び歌っている、彼らは主がシオンに帰られるのを目の当たりに見るからだとありますね。これ主がシオンに帰って、シオンってエルサレムですね、帰ってくるのを見るんだと、見張りの人がですね、神様がエルサレムに帰ってくるんだということをですね、言ってる。ですから、神様がエルサレムに帰ってきて、ここで王となるんだと、まあ、これが福音なんですね。これが聖書の福音というのは、神様がエルサレムに帰ってきて王となるんだと、まあ、これがよく知らせ、これが福音なんですね。でバプテスマのヨハネはこのことがイザヤの予言が実現する日が近づいたと言ってるわけですね。まあ、ただそう言われてもなかなかこうピンとこないですね。神様が帰ってくるってどういうことなのと、神様って見えないでしょと、神様は目に見えない、神様がエルサレムに帰ってきてですね、王様になるって何なんだろうというですね。あと王様といっても、神様は最初から王様じゃないんですかと、世界の王でしょうと、でなんでその神様がね、エルサレム帰ってきて王となるんだというですね、まあ、そういうのはちょっとこうにわかによくわからないですね、このイザヤの言ってることはね。でこの意味は、で一番ありそうな解釈、これはどういう意味かというと、このイザヤが言ってることはですね、これ神ご自身ではなくて、神様が選んだメシア、つまり神様がある人をですね、自分の代弁者として選んでですね、選んだ、そのメシアがエルサレムに帰ってきて、まあ、そこで王となるんだ、を体感されるんだと、そして神様の望む支配を行う、まあ、これが神の国だということですね。ですから、まあ、神様がね、目に見えない神様がふーっとこうエルサレムにやってきてですね、王となるっていうとこう漠然としてますけど、まあ、その神様が選んだ誰かがですね、エルサレムにやってきて、まあ、そこで王となるんだと、でそこで神様の支配を始める、これが神の国が来るということなんですね。まあ、こういうふうにですね、まあ、当時のユダヤ人たちは考えていたと思うんですね。でバプテスマのヨハネもそう考えていたと思われます。ですからこれから バクテスマのヨハネもですね、そういった神の選ばれた人がやってくるんだと。で、自分はそのやってくる人じゃなくて、その来たるべきメシアの露払いなんだと。道備えです。これからメシアがやってくるんで、そのためのですね、露払いをするのが私の役目だよってことを言ってるわけですね。ただですね、本来でもいい話ですよね。あなたたちを救ってくれる救世主がやってくるんだよと、喜びなさいっていう話なんですけど、ヨハネは悔い改めろって言うんですね。ここがポイントなんですね。ですから、皆さんが外国人に支配されてひどい目に遭ってると、もう外国人を追っ払ってくれほしいと、平和な国を作ってほしいと、それをやってくれる人がやってくるよっていうとですね、いい知らせじゃないですか。我慢して待ってなさいよっていうことなんですけど、そこで悔い改めろって言うんですね。それはなぜか、ここがポイントなんですね。なぜかというと、メシアがやってきたとしてもユダヤ人であればみんな自動的に救われるってわけじゃないわけですね。ってここがポイントなんですよ。あなたたちが待ってるね、救世主がやってくると、でローマをやっつけてくれて平和な国にしてくれるよと、いい話でしょと、福音なんだけど、だけどみんながね、あなたはユダヤ人だから自動的に救われるわけじゃないよと、まあ日本で言うとね、あなた日本人だったらみんなこのね、新しいこうリーダーがやってきてですね、そのリーダーのおかげでみんな幸せになるわけじゃなくて、その本当にその神様の救いに預かるためにはですね、悔い改めなきゃいけないんだよってことを言ってるわけですね。ユダヤ人だっていうんだけど、だけじゃ十分じゃない、ユダヤ人であるということだけで十分じゃないと、本当に神様に悔い改めてですね、立ち返った者だけが救われるってことを言ってるわけですね。まあ、これがポイントなんですね。なんで悔い改めろと、本来ならいい知らせなんですね。この救世主がやってくるからね、喜べっていう話じゃなくて、悔い改めろっていうのはですね、その救世主が来たからといってみんなが救われるわけじゃないよって言ってるわけですね。これが厳しさなんですね。で、こういうですね、メッセージはですね、聖書の中で、特にこのエゼキエルっていう人がね、強く唱えてますね。エゼキエルさんっていうのはヨハネから数百年前の預言者ですけど、エゼキエルという人が、いました。エゼキエルっていうのはだいぶ時代が違ってましてですね、その頃ユダヤ人たちはですね、外国に暮らしたんですね。戦争で負けちゃって捕虜になって外国に暮らしていたと。で、外国に暮らしていたユダヤ人にですね、君たちは帰れるよということをエゼキエル言ったんですけど、ただエゼキエルはみんな帰れるわけじゃないって言うんですね。お前たちが悔い改めれば帰れるって言うんですね。みんなじゃないって言うんですね。そこが厳しさなんですけど、そこをですね、ちょっと今日何箇所か申し訳ないんですが、エゼキエル書のね、20章の36節と見てみたいんですが、エゼキエル書の20章36節ですね。これがですね、1391ページ、1391ですね。36から38までですね、ここを読んでみたいんですが、エゼキエル書の20章の36から38までですね。お願いしますね。1391ページですね。私があなた方の先祖をエジプトの地の荒野で裁いたように、あなた方を裁く。神である主の御告げ。私はまたあなた方に鞭の下を通らせ、あなた方と契約を結び、あなた方のうちから私にその反逆者を入り分ける。私は彼らをその起立している地から連れ出すが、彼らはイスラエルの地に入ることはできない。この時あなた方は私が主であることを知ろうというですね。これどういうことかというと、エゼキエルはですね、神様が今あなたたちバビロンにね、捕虜にいるけど、みんなというか、帰れるよと。帰れるけどですね、神に逆らうものは入れないよって言うんですね。ですからみんな帰れるわけじゃないんだよってことを言ってるわけですね。エゼキエルはですね、ユダヤ人であればみんな救われるとは言わないんですね。神様に立ち返れば救われるってことを言ってるわけですね。これポイントなんですね。ヨハネが今日のメッセージで言いたいことは、あなたたちが待ってるですね、救世主がやってくるよと。その日は近づいてるんだと。あなたたちの望んでるね、救いが来るんだと。でもあなたたち本当に救われるんですか？あなたたちがですね、救われるかどうかはあなたたちのです、神様への態度、隣人への態度が問題なんだと。あなたアブラハムの子孫だと言ってもそれだけでは十分じゃないんだよと。私はアブラハムの子孫だ、ユダヤ人だと言っても十分じゃないと。もしあなたが身を結んでいなかったら、 切り倒されるんだということを言ってるわけですね。ですから、まあ、もともとこのヨハネのメッセージは基本的に救いのメッセージなんですけど、救いだけじゃないんですね。救いと同時に裁きも来る、まあ、これがずっと聖書のですね、大きなテーマで、まあ、イエス様の福音を理解する点でも大事な点なんですけど、まあ、こういうことなんですね。でヨハネはですね、まあ、自分がそういうですね、杖笑いをしてみんなにね、こう自覚を促すんだと。みんながメシアが来た時にですね、あ、俺は救われると思ったらかえって滅ぼされちゃうと、そうならないように私は道の中にするんだと言ってるわけですね。でそれが今日の講読文で読んだマラキ書の4章なんですよ。まあ、このマラキ書の4章にヨハネのことが書いてあるんですね。でこれもう一回私読みますけどね、マラキ書の4章、読みますとこうありますね。見よ、その日が来る、まあ、つまりその救いの日が来るわけですね。かまどのように燃えながら、その日すべて高ぶる者、すべて悪を行う者は藁となる。来ようとしているその日は彼らを焼き尽くし、根も枝も残さない。万軍の主は恐れる、まあ、しかし私の名を恐れるあなた方には義の太陽が昇り、その翼には癒しがある、まあ、つまり神様に逆らう者にとっては滅びなんですけど、死を恐れる者には、ね、救い癒しがあるんだと思うんですね。あなた方は外に出て牛舎の子牛のように跳ね回る。あなた方はまた悪者どもを踏みつける。彼らは私がことを行う日にあなた方の足の下で灰となるからだ。万軍の主は仰せられる。あなた方は私のしもべモーセの律法を記憶せよ。それはホレブでイスラエル全体のために私が彼らに命じた掟と定めである。見よ、私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に預言者エリアをあなた方に遣わす。彼は父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる。それは私が来て呪いでこの地を打ち滅ぼさないためだ。もう最後、これは私が来て呪いでこの地を滅ぼさないためだというのはですね、せっかく神様が来てもですね、人々が準備ができてないと、神様に向き直ってないとですね、神様が来ても滅ぼされちゃうんだと、そうならないように私が来たんだということを言ってるわけですね。ですから、まあ、エリア、失礼、ヨハネは、ですね、メシアが来る前に人々の心をですね、主に向けさせてですね、その主の訪れが裁きにならないようにしたいんだと言ってるわけですね。で、ここでね、エリアが来るってありますよね。預言者エリアを使わす。だから主の日、主の大いなる日が来る前にエリアを使わすと言ってますね。で、このエリアこそがバプテスマのヨハネなんですね。で今日の箇所ね、マタイの福音書で3章のですね、4節でですね、ヨハネのことを、ラクダの毛の着物を着、腰には皮の帯を締め、その食べ物はイナゴとノミツだったと書いてますよね。で、列王記ではエリアのことを、まあ、別に列王記ではエリアのことをですね、毛衣を着、皮に、腰に皮帯を締めた人でしたと書いてますよね。でこのエリアの格好とですね、ヨハネの格好そっくりじゃないですか。つまりこのマタイはですね、この、ヨハネこそこのエリアだって言ったようですね。エリアが来たんだと。ですからマタイは、ヨハネは自分の役割を分かってるんですね。自分の役割というのは、まあ、これから主の日が来るんだと。ただ主の日というのはですね、ユダヤ人たちはですね、あ、自分たちは救われる日だと思ってたんだけど、まあ、救われる日じゃないかもしれないですね。あなたの態度次第だと。あなたが本当に主に立ち返っていればその日は良い日だけど、そうじゃないと暗闇になっちゃうんだと。これアモスも言ってますよね。預言者アモスも言ってますが、ヨハネもですね、マラキもみんな言ってるわけですね。ちゃんと悔い改めなさいと。そうしないと、せっかく神様、イエス様、メシアが来てもですね、その時は救いにならないよってことを言ってるわけですね。これがヨハネのメッセージ、バプテスマ、悔い改めのバプテスマを述べ伝えたというのはこういうことなんですね。救いの日が裁きにならないようにちゃんと主に立ち返れということですね。まとめになりますが、今日はヨハネ、イエスの前に現れたですね、バプテスマのヨハネ、悔い改めといったバプテスマのヨハネのことをですね、主に旧約聖書の背景から説明しました。ヨハネの時代のユダヤ人たちの願いというのはですね、彼らを支配する異教徒、つまりローマ帝国からの解放なんですね。これが救いなんですね。救ってほしいというのはローマから救ってほしいということですね。まあ、これは宗教的な理由、経済的な理由も大きかったわけですが、彼らの生活は非常に苦しかった。今の日本どころじゃないわけですね。非常に苦しかった。 だから救いを求めていたわけですね。でその救いは神がもたらすってことなんですけど、で神様がエルサレムに帰ってくるって預言者が語っていたわけですが、しかし見えない神様じゃなくて、神様が選んだ代弁者としてメシアがやってくるっていう、まあ、それを人々が期待しているわけですね。メシアが来れば私たちは救われるんだっていう期待を抱いているわけですね。まあ、そういう期待の中からバクテスマのヨハネが現れたわけです。で彼はメシアの到来は近いと言ってるわけですね。しかしですね、ヨハネはメシアがもたらすのは救いだけじゃないんだよってことを言ってるわけですね。メシアは裁きをもたらす方でもあるということですね。まあ、そうした裁きに合わないように悔い改めろというのがヨハネのメッセージなんですね。今日のポイントですね。でこれはとても大事なメッセージでありましてですね、なぜかというとですね、私たちはこのユダヤ人とですね、当時のユダヤ人とこう、まあ、ある似た状況になるわけですね。メシアは2000年前に来たわけです。ただ再び来るとも約束してるんですね。もう一回来ると言ってる。でそれは再臨とありますが、それは私たちが待ってるわけですね。私たちの救いの日だということなんですね。ただですね、これイエス様のメッセージを思い出してほしいんですけど、じゃあ私たちその再び来るメシアにお会いできる準備ができてるかってことですね。イエス様何度も言ってますね。だらしない怠けたことを知ってるとこを帰ってきた主人に見られちゃったらどうなるかということですね。まあ、そういうですね、厳しい警告もイエス様は何度もしてるわけですね。私たちがイエス様が帰ってくるときにですね、だらけきって、なんかこうひどい生活をしていたらですね、まあ何が起きるかってことはイエス様は再三おっしゃってますよね。私たちがそうならない、悪いしもべとならないように、本当にですね、善良で忠実なしもべとして歩めるように、まあ、それをですね、私たちは願っていきたい、そのことを祈りつつ生活していかなきゃいけないということを、このヨハネのメッセージから聞きたいわけですね。そのことを覚えて、歩んでいきたいと思います。お願いします。エリアを使わし、また主イエスを使わされた父なる神様、そのお名前を賛美いたします。私たちもまた主が再び来られる日を待ち望んでおりますが、その主の日が暗闇とならないようにしっかりと目を覚まして歩むことができますように、目を覚ますことができますように、私たちを強めてください。我らの平和の主、イエス・キリストの名によって祈ります。アメン。